熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、10月最初の超ええやんなんですけれども、無事401回目を迎えることができました、塾長そしてリスナーの皆さん、ありがとうございます、今日からですね、3連休という方も多いそうで、月曜日が、体育の日ということで運動会が、行われることも多いかと思うんですけれども、塾長は町の運動会はこのシーズンじゃないんですか？
いや、もう運動会うちは大体9月にみんな終わってるんでね。
あ、そうですか、
僕ら行くのは農協の運動会で農協の運動会、景品がね、ノコギリガマなんですよ。
前おっしゃってましたね、ノコギリマ。
だからその稲刈りするときに必要やから、みんなそれを目当てに来るんです。
結構あれですね、体力ありそうな。
だから、綱引きとかやったらみんな得意やるというか、ね、走ったりするのはみんなあかんという。
でもこう最近ね、結構こう種目も限られてきていて、運動会は。
あ、そうですか。
そうなんですよ、
パン食い競争。
パン食い競争はなかなか見ないんで、
アメ食い競争、カムちゃん顔真っ白毛になって、
いや、アメ食い競争ってありましたね、昔。
あったで、メリケンコの中にアメ入れて
あった、
顔真っ白毛になって走んの、
なんかね、棒倒しとか騎馬戦とか、
そういうのはね、
なくなったんですよね。
危ないから
やら
ないとか。この間ね、縄跳びやったわ、全員で飛ぶのあれ難しい。
そうですよ、
あれ早めに回さんな、待ってるから引っかかんねん。うっちはね、優勝しましたね、8回飛んで。
8回で優勝だったんです
。8回、もう普通だって2回ぐらいでみんな足絡まると
あれ結構な、ね、回す人が大変なんですよね、
だから早めにバー回すね。僕は回す方やったけどね、
え、回されたんですか？
回した。なんで？
元気だな。
早めに回せとか言って、長い紐を回してて。
重いですよね、結構。
いや、重い言うても別に所詮紐やから大したこと
ない私でもこの間運動会だったんですけど、泣けましたよ、もう本当に。
それはもう最初の時は泣け
ました。玉入れしてるだけで泣けました。
いやいや、違う違う、それはね、保育園とかね、幼稚園の時代は結構泣けるけど、小学校だけあんまり泣け
へん。どうですか、なんかこうすごい、しっかりしてきたなと思って、
私の子供の割には。
そうで、もう玉入れしてる姿だけでもこう、でも結構みんなおじいちゃんおばあちゃんも泣いてて。
へー、
はーい。
僕ら行かへんけど。
え、行かないんですか？
興味ないし。
行きましょうよ。
なんかうちの家内は行ってましたけどね、僕以外僕は仕事あるから
泣いてない。おじいちゃんも来てねっていう。
いや、もうそんな話で見ててもしゃあないもん。子供みたいなことだよね、かつて親がなくても子は育てるから知らんから
な。でも最近こうね、親も出ていく競技も少なくなってきたのか。
あ、ほんま、
なんか変わったなって感じ。
子供と走ったりとか、
ないかったですね、なんかいろいろ変
化も。ご主人も一緒にいた？
うちはもう祖父母も行って、でももう多分この10月10日運動会の学校も多いかと思います。
なるほど、
皆さんね、いい思い出作っていただければと思います。番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りします。
お部屋探しは超ええ。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超ええのマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超ええ。
月月
金大塾
超ええやん上映通信。このコーナーでは町営のさまざまなお得なサービスや活動をご紹介いただきます。以前にですね、アメリカの賃貸の仕組みを学ぼうとアメリカへ研修に行かれた話をしましたが、今日はですね、実際に研修に行った方々をスタジオにお迎えしています。株式会社町営ベレビー大阪から吉井宏人さん、そしてベレビー丹波口駅前から牧原直人さんにお越しいただきました。お二方よろしくお願いいたします。
お願いします、
早速なんですけれども、行かれたのはいつ頃でしたっけ？
今年9月の下旬頃に、ですね、7日間で、
2005は5日ぐらい、
結構長期間の間行かれてたということなんですけれども、何人ぐらいでどこに行ったんですか？
オレゴン州にございます、ポートランドへ、行ってまいりまして、はい、弊社社員10名と、顧問弁護士様であります、田中新法律事務所さんから、田中先生含む、2名で、合わせて合計12名で視察してまいりました。
どんなことを研修されたんですか？
そうですね、まず現地の賃貸住宅管理会社の方へ訪問させていただきまして、まあ、そちらでアメリカの賃貸管理会社の体制であったりとか業務内容などをお話をお伺いして、あと実際に賃貸物件7棟ほども視察させていただきまして、あとはまあ老人ホームの視察とか、あとまあ地域ですね、マーケットなども視察の方をさせていただきました。
タイトスケジュールで、
もうタイトでぎっしりと、
今回はですね、その中でもどんなところに重点を置かれたんですかね？
そうですね、米国では賃貸物件1棟に管理会社の管理員さん1人が常駐しておりまして、管理人が、入居者さんの相談窓口や時に修理とかもしたりすることもあって、あと物件の案内から契約、賃貸マンションの、その契約手続きまで、行ったり、まあ、それらのメリット、デメリットを学ぶことと、入居者様により良い環境を提供するという傾向が見られ、弊社でも入居者様の対象の夏祭りや、宝くじなどを行っておりますので、まあ、今後の業務に生かせることがあるかと思い、ちょっと学びてまいりました。
なるほどね。塾長ね、そもそももう20年以上やられてるってことなんですけれども、やろうと思ったきっかけというか。
いや、 やっぱりこういうね、日本の法律と海外アメリカの法律、基本的にはね、アメリカははっきりしてる、家賃払わないと出なさいという、
はい、
で日本の場合は制度自由というね、あれがあるんで、家賃払わなくても何ヶ月かはいるケース多いでしょ、だからその全然根元が違うんですけども、もう部屋の管理とですね、入居者のね、入居者とのいろんなコミュニケーションも含めてですね、やっぱり向こうのいいとこ、まあ、はっきりで盗んでくるという、日本はどうしてもね、不動産屋さんが適当にやってて、まあ、家主と田中という昔から言うな、そういういい関係っていうかね、そういうのは言うてるだけではっきりしてないでしょ。だけどアメリカの場合はっきりしてるの、その辺はね。
じゃ家賃滞納とかはないってことですか？
ほとんどないですね。もうすぐ出なければならない。ただしね、出た人は、まあ、そのセーフティーネットで、まあ、ある期間ですね、その強制執行したらそこへ泊まれるようなことも州によってはルールで決まってるんですね。
受け皿もちゃんとできてる
んですね。できてるんですね。
まあ、実際ですね、視察に行ってみてどんなことを吸収されたのか、お二方からぜひ教えてください。
はい、そうですね、先ほど社長もおっしゃられたんですけど、やっぱりその現地の管理会社、管理員さんと入居者さんとの関係っていうのが、やっぱりそれがすごいもう近くて、それにまず一つ驚かされて、聞いたエピソードで管理員さんがこう配属を違うマンションに変わるという時に、仲のいいご夫婦も、入居者のご夫婦も一緒についていくっていうほど、もうかなり密な関係っていうのがあって、実際やっぱりそれも現場でも感じたので、まあ我々もやっぱり管理人業務をやってるとして、まあ入居者にご挨拶とかもするんですけど、まあ仲いい方もいらっしゃるんですけど、まあそれでもまだ全然やっぱり比べたら足らないなっていうのがあるので、まあ、そこはすごい参考になりましたね。
塾長いつもそんな部分おっしゃってますもんね、やっぱりその本当にコミュニケーションじゃないですけれども、信頼関係を築くことがあって、でもそういうのあるんですね。牧原さん、どんなことを感じました？
そうですね、他にはあの建物設備で、例えばマンションによってはフィットネスジムがあったり、自転車を、メンテナンスする部屋を作ったり、中にはその自転車をレンタルで置いてあったりっていうところで、あとはその趣味の時間を避けるところで、例えばあの絵の具を使って絵描きできるとか、あの趣味のスペースとかを利用していただくことが、あのできる設備を整えてあったりっていうことがありまして、ただまあやはりコストがかかることではありますけれども、ちょっと他の物件との差別化を図って稼働率を維持してるんだなということが大変参考になりましたね。
なんかこう分譲のマンションでできるようなことがこう賃貸でもちゃんとできるようになってるって感じなんですかね、日本でいうと。
そうですね、みたいですね、よりもすごかったですね、憩いの場みたいなところもあるので、バーカウンターとかも作ってたりとか、
もちろん規模多分大きい、
まあ、規模が大きいところっていうのはありました、そこは。
まあ、実際に今の話もありましたけれども、こう生かしていけそうなことってありましたか？
そうですね、今のお話でもあったんですけど、やっぱり、空きスペースの有効活用とかそういうところっていうのはすごい参考になったので、弊社でもやってることではあるんですけども、どんどんそういったところの新しいアイデアを、オーナーさんと入居者さんのために出していければなと思いますね。あとはですね、契約の仕方なんですけど、そこの管理人さんが直接入居者さんともやるっていう形で、仲介業者っていうのがないので、そこでどういったふうに、ここに来られて契約してるんですかっていう質問をしたんですけど、もう全部オンライン、もう向こうは全てオンラインでやってるっていうところなので、日本でもちょうど10月から IT 住設っていうのも運用されてくるので、そういうところでも今後参考になればなとは思いますね。
すごい研修が生きてますね。
電子契約がもうほとんどになってくると思うんでね、これからは。だから現場のスタッフの人がそんなに積極的にね、トライしてもらって、そういう契約をやっていくと、非常に便利なんでね、ペーパーレスになってくるんで、もう紙はいらないという、全部パソコンの中でやっていけるということに、おそらくここ 2,3 年ぐらいで近づいてくるんちゃうかね。
こう賃貸のシステムって国々によってやっぱり大きく違ってくるんですか？
だいぶヨーロッパあたりとやっぱアメリカあたりとまた違う部分があってですね、ヨーロッパあたりやと日本に似たようなところもありますし、ただ基本的にはですね、賃貸借って、一番古いのはヨーロッパなんで、だからそれからアメリカへ移動したんで、うちらはヨーロッパよりむしろアメリカに近い契約に変わっていった方がいいかなと。
なるほど。ヨーロッパはね、古い建物多いから、もう、 そうです、それこそ行列している、ね、予約待ちの、
そうです、その古い何百年もしてた建物が高いんです。それなぜかいうと、その価値やね、歴史と価値を売り物にしてるから。その代わり外装は昔のままですよ、内装だけは新しくなってるけどね。アメリカの歴史と日本の歴史はそう変わらないでしょ、日本のが多少遅れてるという高い建物に関しては、だから向こうにアメリカ的な契約にこれからなっていくのちゃうかなと思いますけど。
なるほど、ありがとうございます。さあ、そろそろお時間になります。最後に吉井さん、牧原さん、リスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、今回米国と、日本と の賃貸市場の相違点についてお話ししてまいりましたが、やはりサービス精神っていうのは米国も日本も相違ございませんでしたので、今後も引き続き、オーナー様や入居者様に満足していただけるように、今回のことを持ち帰って業務のに取り組んでいきたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。今日は株式会社長栄から吉井さんと、そして牧原さんをお迎えいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲お届けします。
はい、今日はサザンオールスターズの希望の轍ちをお願いします。
はい、それではどうぞ。
こんにちは。
ああ、引っ越し片付いた？
はい。あとカーテンつけてやっと。
そう。それと、なんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの長栄マンション、はい、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは長栄。
月決
賃貸塾
超栄安賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾超栄安塾長、住まいに関するスペシャリスト 長英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。今日はですね、滋賀県の新助さんからいただいたお便りです。前ね、塾長と民泊の話、最近結構していますけれども、そういう質問が来ました、民泊の話題がありました。民泊の定義はありますか？民宿と民泊の違いはあるんでしょうか？民間の家に有償、有料ですね、泊めたら民泊ということになりますか？その場合も役所に届けを出さなければならないのでしょうか？届けを出さずに有償で泊めた場合、罰則はあるんですか？というお便りです。
はい、民泊はですね、もちろん有償で営業を行うということなんで、ただしですね、年間の宿泊数が180日というのが限定されてます、2日に1泊ですね、それは限定されてます、だから営業活動になるんで、都道府県知事へ申請すると、もしくは保健所のある市長、市か区へ許可をお願いするというふうになってます。ただ民泊新法って俗に言われるやつは来年の6月が最終期限の施行なんですね、でおそらくですね、多分3月頃にその許可申請の登録をしてくださいという、始まると思うんですが、それからまあ6月以降の実動の契約になってきます、はい。で民宿とですね民泊の違いっていうのは、民宿っていうのは今例えば京都の場合だったら日本海側の夏場のね、水泳行ったりとかする時に泊まるとかありますね、あれはですね簡易宿舎の、法律なんですね、だから旅館業法の第2項第4条っていうですね、簡易宿所営業っていうに当たるんですけども、これもですね都道府県知事またはですね市長、保健所の設置する特別区課市長に、市に申請許可をもらうというふうになってます、でもしですね無許可でやった場合は、6ヶ月以下の懲役または3万円以下の罰金になってるんですけども、多分ですね来年は変わって100万円以下の罰金に なってくると思いますので、
結構大きいですね、
より厳しくやっぱりなりますね、
じゃあ3、4日こう友達にお金をもらって泊めたとかだったら別に大丈夫ってことですよね。
お金をもらうっていうことをやったらそれはもう民泊になるんで、友達から普通お金取らないでしょ。
なんか分かんないですけど、こう別荘を1週間ぐらい泊まってるとかで、あるかななんて。
黙ってたら分からへんっていう世界ですけども、人の口には淘汰でられないんで、記事としては決まったことを法的にやっておくということの方がより安全やと思いますけど。
わかりました、ありがとうございます、それでは塾長今週のツボです。
はい、法律が来年の6月に施行されます。民泊に関しては、きちっと法的に適合して営業をしていただくようお願いします。
はい、ありがとうございます、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto まで。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。またKBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超英、
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超えい。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん、 早いもので番組もそろそろお別れの時間です。今日はですね、長英さんのベルビー大阪、吉井博人さん、そしてベルビー丹波口駅前から牧原直人さんにお越しいただきました。今日のおさらいお願いします。
はい、今回ですね、我々が研修してまいりましたポートランドと日本賃貸市場の相違点についてお話してまいりました。我々たくさん学んだことあったんですけども、今後入居者様とオーナー様の方に還元できるように日々努力してまいりますので、またですね、アメリカと日本サービス精神っていうところで違いは全くございませんでして、今後も引き続き、我々のオーナー様や入居者様に満足していただけるように業務に励んでまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。さあ続いてはタッチで楽ちん超ええやんです。
はい、タッチで楽ちん超ええやん、店舗の方がですね、はい、また増えます。
お
寺部長、なお一層宣伝お願いします。
タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、仲介手数料無料
何回聞いてもええなこれ
はい、現在はですね、ゼスト池、桃テラス、カナート、楽北、泉屋、高野店、イオンモール京都、イオンモール京都五条、楽と山品、イオン楽南店、イオンモール京都桂川、そして11月にももう1店舗増える予定ということですので、お近くにある方はぜひご利用ください。続いてはこちらもちょっとシステム変更がありました。Eガレージ、
いろいろとですね、奥のマネージャー頑張っていただきまして、ちょっとだけ、ちょっというか大幅に安くですね、皆さん方に利用してもらえるように、奥のマネージャー宣伝よろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ25,000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト e ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5,000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935、 平日9時から18時まで営業しております。インターネットで e ガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いいたします。
ということで、今まではこう、ね、看板を設置するのが前提だったんですけれども、看板をお持ちの方は初期費用5,000円だけでこの e ガレージを利用することができるようになったということですよね、塾長。
はい、そうです。
もう5,000円でその後ランニングコストが一切かかりませんので、
無料
ねえ
なんか5,000円ってみたいな、嘘やと思われているような気がするけどほんまなんですよ
5,000円ってみたいな感じでしょ、だってね、
いいじゃないですか、もう安い方が、
はい、ぜひ空き駐車場でお困りの方は e ガレージ検索してみてください、はい。そして年末チャポン宝くじ、今年は総額1000万円が当たるということで、登録がまだお済みでない方はお手元におはがきがある方、お早めにご登録くださいね。合わせて長英さんにやってほしい企画も大募集しています。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の
佐田治、
そして竹中美佐でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。